暮らしに役立つ確かな情報をお知らせ。上手な暮らし塾、18ページ。自治会、地域を元気に、あなたの町の自治会。錦町中河内団地自治会。明るく住みよい町づくりのため、さまざまな活動をしている自治会。今回は錦町中河内団地自治会をご紹介します。浦川正光会長にお話を伺いました。独自の取り組みについて教えてください。弁護士の先生をお呼びして、個人情報勉強会を行いました。私たちの自治会では、緊急事業として会員名簿を作成していますが、会員の皆さんにご理解いただくためには、個人情報の取り扱いをしっかり学ぶ必要があると考えています。最近はプライバシーの取り扱いが厳しくなっているため、良い勉強の機会になったと思います。力を入れている活動は、防災活動に力を入れています。いざ災害が起こった時にお互いに助け合える地域にしたいと思い、防災マップを作成し、自主防災組織を結成しました。また実際に街を歩いてみて、住民の方に話を聞きながら危険箇所の確認も行っています。防災活動において大切なことは、普段からの住民同士のつながりが第一です。また、うちの自治会は市営アパートということもあり、住民同士が協力して快適な生活を維持していくためには、住民のつながりの場が絶対に必要です。そのため、住民のつながりの場として、市民大清掃後の慰労懇親会や日帰り旅行などを行い親睦を深めています。他にもアイスクリームやパン作り教室などを開催しています。団地のお母さんたちも大活躍し、子どもたちもワイワイ楽しんで参加してくれていますよ。浦川会長、ありがとうございました。こちらの地域では自治会だけでなく、PTA や子どもを守るネットワークなど、さまざまな団体が連携し協力することで、安心して暮らせる町づくりの輪が広がっています。あなたも町の自治会に参加して、できることから始めてみましょう。問い合わせ、自治振興課、電話 829-1134。 環境、高化学オキシダント PM2.5 に注意しましょう。高化学オキシダントって何？工場の煙や自動車の排出ガスに含まれる窒素酸化物や炭化水素などが太陽の紫外線で高化学反応を起こして発生する酸化性物質の総称です。主成分であるオゾンは人体に有害なので注意が必要です。大気中濃度が一定基準を超えたときは、防災行政無線などで注意を呼びかけます。注意報が発令されたら、屋外での運動は避け、病気の方、乳幼児、高齢者などはできるだけ外出を控えてください。室内では風向きを考慮して窓を閉めましょう。PM2.5 って何？大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが 2.5 マイクロメートル。1マイクロメートルは1ミリメートルの1000分の1以下の非常に小さな粒子のことです。粒子が非常に小さいため、髪の毛の太さの30分の1、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクが高まるほか、肺がんのリスクや心臓などの循環器系への影響も考えられます。どんな時に注意喚起のお知らせが発表されますか？1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えることが予測される場合は、長崎県が注意喚起を行います。注意喚起が行われたら、どのようなことに注意すればよいですか？不要不急の外出を控え、外出時はマスクを適切に着用する。屋外での激しい運動はできるだけ避ける。部屋の換気は必要最小限にする。洗濯物はできるだけ室内に干す。 喘息などの呼吸器系や循環器系の疾患がある方は、体調の変化に注意し、異常があるときは医師に相談する。長崎市の PM2.5 の測定は、現在、稲佐小学校小倉支所、東長崎支所、及び村松の4カ所の測定局で測定を行っており、1時間ごとの速報値を市ホームページで公開しています。問い合わせ、環境政策課、電話 829-1156。 消費者、引っ越しサービスへ申し込む際は、トラブルにならないよう十分に確認を。引っ越し業者に頼んで、3ヶ月前に市内へ引っ越してきた A さん。引っ越し作業中に本棚が破損したのですぐに申し出ると、業者からは上司に報告して対応すると説明を受けましたが、全く連絡がありません。A さんから業者に問い合わせると、電話がたらい回しとなり、最終的に修理して対応すると説明を受けました。そこから対応がなされないまま時間が経ち、困った A さんは消費者センターに相談しました。消費者センターから業者へ問い合わせると、修理業者を見つけるのに難航しているとの説明で、最終的に代替品で保証してもらうことになりました。今回はすぐに破損を申し出たことで保証してもらいましたが、標準引越し運送約款では、荷物の紛失や破損について、荷物を引き渡された日から3ヶ月以内に連絡をしないと、事業者の責任が消滅するとなっています。引っ越しが終わったら、すぐに荷物の個数や状態を確認し、荷物の紛失や破損に気づいた際は、その場で事業者に申し出ましょう。また、引っ越しを申し込んだ後で、予想していた金額より高かった、サービスが良い他の業者へ変更したいなどとならないよう、申し込み前には書面で見積額を提示してもらったり、複数の業者に見積書を作成してもらったりすることが大切です。どうしても解約したい場合、標準引越し運送約款では、解約手数料は引越し前日で運賃の 10% 以内、当日で 20% 以内となっています。ただし、運賃とは別に、付帯サービスを行っていれば、その費用を請求される場合がありますので、ご注意ください。引っ越しのトラブルでお困りの際は、消費者センターにご相談ください。ご相談は、消費者センター、メルカ月町4階、相談専用電話、829-1234 へお気軽にどうぞ。受付は午前10時から午後5時です。月曜日休業、祝日の場合直後の平日、土曜日、日曜日、祝日も相談できます。動物、飼い主の義務です。愛犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ。犬の飼い主には、生後91日以上のすべての犬に対して、登録と年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。飼い犬の登録、生涯に1回、3000円。狂犬病の予防注射、狂犬病は人に感染する極めて高い致死率の病気ですが、予防注射で蔓延を防ぐことができます。注射回数、年1回、3250円。3250円の内訳は、予防注射料2700円、プラス注射済票交付手数料550円。ただし、飼い犬の登録をしていない場合、6250円。費用は1頭あたり。表、登録と予防注射を行う場所と日程。期日、場所、時間の順に読みます。4月5日火曜日、船石公民館、13時から13時15分、倉木公園、中里町、13時30分から13時45分、宇都津川公民館、 14時10分から14時25分。4月6日水曜日、高島町金堀清掃車庫前、10時から10時15分。4月7日木曜日、大古集落センター、13時から13時10分。近海行政センター、13時30分から13時50分。利根郷公民館、14時から14時20分。近海南部文化センター、14時40分から14時55分。4月8日金曜日、二本松住宅集会室、13時から13時20分。大石座公園、ダイヤランド1丁目、13時50分から14時5分。小倉支所、14時25分から14時40分。池島開発総合センター、11時30分から11時40分。池島事務所、11時55分から12時5分。4月10日日曜日、西北小学校10時から10時20分。山里小学校、10時50分から11時10分。愛宕小学校、13時30分から14時。慶保高校正門、14時20分から14時40分。戸町中学校、10時から11時30分。目の戸小学校、13時30分から13時50分。西浦上小学校、14時20分から14時50分。4月12日火曜日、おたけ公園、目の戸2丁目、13時から13時15分、三河地区ふれあいセンター、13時45分から14時、三原中央公園、14時30分から14時45分。4月13日水曜日、上之島公民館、13時から13時15分。小坂喫所、13時35分から13時50分。木鉢地区公民館、14時10分から14時25分。港坂星空公園、14時35分から14時50分。4月14日木曜日、宮崎集会所、13時から13時15分。河原老人憩いの家、13時35分から13時55分。為志地区公民館、14時25分から14時45分。4月15日金曜日、知事公民館、13時から13時10分。大崎バス停、13時40分から13時55分。宮吊バス停集荷場前、14時5分から14時15分。潮岬公園、茂木町、14時25分から14時40分。4月17日、日曜日、岩屋中学校、10時から10時30分。国立病院機構長崎病院、13時から14時30分。鳴海台小学校、10時から10時45分。住吉公園、住吉神社上、13時から13時40分。天守公園、浦上天守堂前、14時10分から14時30分。4月19日火曜日、小島中学校、13時から13時15分。風頭三隅公園、13時45分から14時5分。本郷地浄水場前、14時35分から14時55分。4月20日水曜日、蒲島地区公民館、旧保育所、13時から13時15分。脇岬地区公民館、13時45分から14時。野茂地区公民館、14時30分から14時45分。4月21日木曜日、川平小学校、13時から13時10分。犬継ぎ公民館、13時25分から13時40分。 西山台中央公園、14時から14時20分。4月22日金曜日、小口公民館、13時から13時10分。中央区公民館、近海小戸町、13時25分から13時40分。近海北部研修センター、14時から14時15分。近海さざ波会館前、14時35分から14時50分。表終わり。4月24日日曜日以降の記述は、広報長崎4月号に掲載します。問い合わせ、動物管理センター、電話 844-2961。